理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第148回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、
はい、
前回の訂正からいいですか。
はい、
いくつかありまして、
うん、
絶対零度の話をしたときに、
うん、
マイナス 273.15 度、
はい、
って言わなきゃいけないところをマイナス237って言ってるところがあります。
え、そのところありました。
あります。マイナス273かマイナス 273.15 っていうのが正しいので、はい、お詫びして訂正をいたします。
は
い、
訂正してください。
はい、
そこは私間違えませんよ絶対。
はい、
はい、
私が間違えました。
うん、ねえ、
でもう一つちょっと説明不足なところがあって、
はい、
水が水蒸気になるのを100度になるとっていうお話をして、水が水蒸気、
あ、100度、はい、
はい、っていう話をしたんだけど、
うん、
なんとなく説明の中だと100度よりも低いと水は全く水蒸気、要は気体にならないっていう風に聞こえたかもしれませんが、実はそんなことなくて、
うんうんうん、
洗濯物をね100度にしなくても乾くじゃないですか。
あ、まあそうですね。
あれは水が水蒸気になって空気の中にこう飛んでくから乾くわけですよね。
うん、うん、そうですね。
そうそう
そう。あ、そうか。100度にならなくっても気体にはなるけど、
そう、
100度以上だと基本は全部気体っていう感じですか。
そう、100度よりも、温度が高いと、みんな気体になるんですけれども、
それ以下だと気体になるのもあるけど気体にならないのもあるわけですね。
そうです。水の表面で、
うん、
少しブルブルしている温度があるってことね、
うん、
で、ある確率で、お隣の人から剥がれるぐらいこう暴れることがあって、
うん、
それがあるとこう空中に飛び出てしまうということになります。うんうんうん、
じゃあ100度行ってなくても元気のいい子は飛んでっちゃうし、まあでも全体的に飛んでくっていうのが100度っていうだけですね。
100度になると、確実に、うん、あちこちで、特に100度になると水の中の方から泡は出ますよね。
ああ、泡は出てます、
うん
うん、
なので、気体になるのが盛んになって、それ以上になると、液体が気体になるところに全部エネルギーが使われて、うん、温度は頭打ちになっちゃうっていう感じになります、
うん、はい、
はい、っていうのは訂正です。
はい、
はい、なかなかねこれ自分で編集するときに聞くと、
うん、
ああなんか分かりにくいなとか思っちゃったりすることもあって、
うん
うん、そんなことを感じてしまいますね、
うん、でも 273.15 度はこれは大切ですね。
はい、
絶対間違えちゃいけません。
で、今回ですが、
はい、はい、
今回はですね、お便りの回で毎回時間が長くなりがちなんですよ、はい、
うん、
っていうのもありまして、早速、うん、本編の方に行ってみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
まずは12月にいただいたメールの、送っていただいた方の紹介の方から始めましょう。
はい、
では香里さんお願いします。
はい、12月にメールをいただいた方の紹介です。なおちゃおさん、天然魔法少女風合成化合物かっこ毒劇物指定火器二類さん、ライチョールさん、シロさん、山の中の管理人さん、ひろしさん、かたこさん、赤石のいちさん、あやとさん、としひでさん、おきなさん、まぐろさん、はたけんさん、かねさんさん、えりぼうさん、以上の方からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
結構ね、12月はたくさんメールの方いただきまして、
はい、
はい、質問も、たくさん寄せられています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、ちょっと時間順に紹介をしつつ質問に答えていきたいなと思います。
はい、
では最初のメールお願いします。
はい、では1通目のメールです。 シロさんからいただきました。雲のない夜は、ヘブンズ・アバブというサイトで ISS の飛行時間を調べて見ているのですが、12月8日の16時40分過ぎ、ISS と一緒に飛ぶ小さな光が見えたのです。何かなとネットで調べてみたのですが、わかりませんでした。翌日の9日は17時半ごろ双眼鏡を使って ISS を観察してみたのですが、また同じように小さな光が ISS の少し後ろを飛んでいきました。この小さな光は何でしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これはですね。
はい。
宇宙ステーション、ISS は国際宇宙ステーションね。
はい。
に物資を運ぶ補給船。
ん？
物資を運んでいる補給船がですね、
は
い、12月の6日、6日ね、
はい、
に打ち上げられて、
うん、
で、9日にくっついてるんですね。
あー、じゃあしばらく並走してたってことですか？
そうです、そうです。なので、
並走なんですか？
並走なんです。で、
うん、
後ろをくっついていたりとかっていうのが見えたのはラッキーですよね。
あ、じゃあ普段見えるものではないんですね。
結局ね、
うん、
補給に行く途中の時しか見えないわけ。当たり前ですけど。
か。しかも全く離れちゃってたら全然見えるチャンスないですもんね。
っていうのもあるし、
うん、
あと補給船によっては、
うん、
すぐに着いちゃうやつとか。
あ、並走しないで。
並走しないで、並走するんですけど、うん、本当にね。半日で行っちゃうやつとかもあるんで。
うん。
で、
そうか、
何日かかけて。
日は一緒にくっついてるわけですね。
そうですね。あとは、太陽の反射が大きいか少ないかで明るさが変わるので。
あ、見えない時もあると。
うん、私はコウノトリ、HTV ってやつの1号機だったか2号機が並走してる時に写真撮りに行きました。
お、それは写真撮れましたか？
撮れました。途中、HTV は、確か途中で太陽の光反射してピュッて明るくなって、でまた暗くなったりしたんですけど、
へ
ー、はい、ということでですね、
結構レアな状況だったわけですね。
シグナスっていうのが、言っています。
おお、じゃあ ISS にくっついて飛んでた小さな光はシグナス。
そうで、
はい、
ネットで調べたけど分かりませんでしたって書かれてるんですが、
うん、
これヘブンズアバーブっていうサイトで調べられます。
うん、あ、そうなんですか？
はい。
おお、
自分の居場所というか、うん、観測場所を入力して、
うん、
面で見える衛星っていうところを開くと、うん、何月何日の何時からどの辺に見えますっていうのがあるんで、その辺のものの軌跡を見て合ってるのを選ぶっていう形になるんじゃないかと思います。
あ、この補給船もその衛星の中に含まれてるってことですか？
そうです、そうです。
あー、なるほど。
はい。
なるほど。結構じゃあレアなものを偶然にも見ることができたわけですね。
そうですね。偶然だと思うので。
ねえ、すごいですね。はい、いいことありますよ、今年は。
多分。で、
はい。
そんな感じで、ヘブンズ・アバーブのサイトの綴りはですね、
はい。
heavens-above.com、うん、heavens-above.com になります。
上にある天国？
天国の上？
天国の上？はい、おー、なんかいい感じですね。
ということで、
はい、
調べられますし、こちらでね、ヘブンズ・アバーブでは、宇宙ステーションの見えるっていう情報だけではなくて、例えば今日とか明日の夜見える、目で見える衛星の予報というか予測っていうのも見えますし、
うん、
あとは、いつ打ち上げられたかとかっていう衛星のデータベースとかもありますので、ぜひ活用してみてください。
はい。結構面白そうですね。
何年か前に、
うん、
英語表記だけだったのが日本語にも対応しているので。
おー、それは嬉しい。
はい、なってると思います。
はい。
はい。ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。では、次のメール、お願いします。
はい。山の中の管理人さんからいただきました。過去に視覚の仕組みについて解説されていました。ふと感覚つながりで嗅覚の仕組みはどうなの？と思い調べてみると、良い匂い、嫌な匂いは過去の記憶に左右されるという記述を目にしました。 もちろん神経に作用する成分を含む場合は、その成分の作用する部分が大きいと思いますが、匂いを良い悪いと思うのは、パプロフの犬のように反射の現象が大きいのでしょうか。よろしくお願いいたします、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
匂いの話ね。
匂いね、結構なんかふとした瞬間に昔の匂いが感じる時ありますよね。あれなんでしょう、
なんかの匂いが昔を思い出すってやつですよね。
だったり、全然するところのないところで昔の匂いを思い出すっていうか、するような気がする。匂いって不思議。
とってもこう明確に解明されてるわけではないっていうのをお断りしておきますけれども、
はい、
匂いって化学物質が空気の中に入っているのを感知するっていうのが、まあ、匂いの感知ですよね。
まあそうですね、溶けてるというか浮遊してる物体を感じてるわけですね。
そう、
うん、
で他の感覚器って、目は光を感じてるし、舌は、食べ物に溶けてるものを感じてっていうので、五感っていうぐらいですから5つあるんですけど、
はい、
身の回りにあるものにどんな化学物質があるかっていうのを感知するのって本当に単細胞の生物でもやってることなんですよね。
あ、そうか、危険をまず察知しなきゃいけないわけですもんね。
美味しいものと危険なものを察知しなきゃいけないんですよ。
美味しいもの、
そう、どっちに、要は鼻が効くっていうのは、美味しいものにがどっちにあって近づいていけるかどうかっていうのでかかってくるから、
うん、漂ってくるものを何らかの方法で感知する必要、それしなきゃ分かんないですもんね。
で、まあ古いからっていうだけではなくて、人間の脳の中でもとても深いところ、あの大脳と小脳みたいなのが、脳の構造としてあって、よりこう原始的な脳に、はい、匂いっていう感覚がつながっていて、
うん、
そうすると、なんていうかな、考えてどうこうよりももっともっと深い好きだとか嫌いだとか危ないだとか、
うん、
そういうところに直結しているっていうのと、
うん、
それが、記憶の中に刻まれるとなんか嫌な思い出とか、
うん、
そういう感じで、とてもなんていうかな、感情的に、自分でも説明できないようなね、っていうところとつながりがちなことが多いんじゃないかと言われています、うん、
なるほど。じゃあいい匂いを嗅いでると幸せな気分になれるわけですね。
うん。で、それをどういう匂いが、いい匂いだと思うかも、体験から学習するのと、生物学的に嫌いだとか、気持ちいいっていうのの、両方がこう混ざって感じられるわけですよね。
じゃあ、例えば、まあ、煙、火から発するような煙って、まあ、今でこそ人間は、その火をある程度コントロールできてるけど、もともとはあんまコントロールできない、危ないものだったわけですよね。
うん、
となると、その、煙の匂いは、一般的というか、普通はやっぱ、すべての人というか、ほとんどの人が不快に思うわけですか。
煙は直接的にどんだけ危険かっていう話をすると、そんなに危険でもないんじゃないですかね。
危険っぽいけどな。
よく鼻をつく匂いってあるじゃないですか、
うん、
そういうのは危険なんじゃない、
う
ん
う
ん、あとは、
あ、そうか、それは
腐ったものの匂いとか、
あ、それ大切。
そうそうそう。
でも納豆は、
納豆は臭いって思う人と美味しそうって思う人両方いますよ。
その美味しいは経験なんですかね。
経験なんじゃないですかね。
やっぱあれ独特ですよね。
そうそうそう。でも他のものが腐ってる匂いともまたちょっと違って、
うん、
ちょっと脱線していいですか。
はい。
こう硫黄の匂いってあるじゃないですか、山に行ったりすると。
はいはいはいはい、温泉で。うんうん。
よくね、卵の腐ったような匂いって言うんだけど、
うん、います、卵腐ってますね、硫黄の中で。
なんだけど、卵が腐った時の匂いって嗅いだことないんだよね。
え？
卵が腐った時に硫黄のような匂いがするんだったらまだいいんですけど、
うん、
硫黄の匂いの方がたくさん嗅いだことがあって、
う
ん、本当
に、あ、まあそうですね、
卵が腐った時の匂いって嗅いだことがないんですけど、どうですか？
私、昔、うん、習字の道具箱の中に腐った卵入れられましたよ、
はい、あら腐った卵があったんですね。
そう、腐 腐った卵が入ってた。
で、硫黄のような匂いした。
その匂いがどんな匂いだったかは覚えてないけど、腐った卵が入ってた。
さっきの、こう、深いところに思い出が刻まれるって言った説が。
不快な思い出が、不快な思い出が、蘇ってきましたよ。
ちょっとだけね、気になっていて。すいません、なんか変なこと思い出させて。
いや、まあ別にいいんですけどね。そういえば、そう、腐った卵は入ってたなーぐらいな。
そんな感じで、その、脳の中のすごくこう、うん、原始的なところに繋がっていて、うん、人間の好きだとか嫌いだとか嫌だとか、うん、嬉しいとかっていう感情に直結しているっていう部分も関係してるんじゃないかななんて思いますし、その中でも、危険だとかそうじゃないっていう本能的なものと学習によってこれは感じがいい感じが悪いというのが混じって混合して感じられるんじゃないかなと思います。
まあでもそうか、そのなんだろう、生理的にダメな匂いっていうのもありますもんね。その生理的にっていうのが、ね、まあある程度その原始的なっていう感じなんですかね。
でもね、やっぱりカビというかチーズ系でもすごいもう絶対ダメっていう人と、すごくうまそうだって人がいたりするから難しいんだよな。
でもそのうまそうは多分学習ですよね。
だと思います。私ドリアンは好きにはなれない。
そうだけど、好きな人も匂いが好きというよりも匂うけど好きですよね、きっと。
でもドリアンはこの匂いたまらないって人が結構いましたよ。
あ、え、
マレーシア人とかだと。
そう、あ、そう。じゃあでも本能
ね、
それとも遺伝かな。マレーシア人は生まれつき好きな人が多いとかあるのかしら。
わかりません。
なかなか匂い難しいですね。
匂い難しいんじゃないですかね。
じゃあまた何かの機会に特集ですかね。匂い特集。
匂いとか感覚系ね。
あ、なるほど。
うん。
じゃあ、ちょっとリストに加えておきます。
はい。
はい。
ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では、次のメールお願いします。
はい。では、次のメールです。明石のいちさんからいただきました。以前から不思議に思っていることがあり、教えいただきたくメールしました。月が常に同じ面を地球に向けているのはどのような仕組みでしょうか。自転と公転が同じだからと聞きましたが、今一つわかりません。よろしくお願いします。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ私も結構不思議に思ってるんですよ。なんかすごいですよね。
まず、何が起こってるかの話をしなきゃいけなくて。
うん。
月っていつ見ても同じような模様に見えますと。
はい。
で、うん、同じような模様に見えるためには、
うん、
地球の周りを月がぐるぐる回ってる時に、いつも、球体だからね、月も。
うん。
同じ面、ここで表面と言いましょう。
はい、
表面。表面を常に地球に向けてるっていうことは、
うん。
半周したら、地球の周りをね、半周した時には、同じように、月も、振り返らないと、表面が地球に向かなくなるわけですよね。
ああ、そうですね。
そう、
うん。
で、そんな感じで、月が地球の周りを一周ぐるって回るときに、月が自分でも一周ぐるって回るっていうことになっているから、いつも同じ面が地球に向いているのですが、
月の地球の周りを公転するスピードと、月そのものが自転しているスピードが同じってことですか？
スピードって言っちゃったらですけど、一周する時間が同じ。
一周するのにかかる時間が同じ。
そうです。角度が同じ。
なるほど。
で、
うん。
なんでですかって言うと。
なんでですかね？不思議ですよね。うん、
まあ、そうなっちゃってるから。
理由なんかあるんですか？
推測の域を出ないんですが。
はい。
まあ、月がね、
うん、
地球の周りに回るようになったのは、
うん、
大きい天体が地球とドーンってぶつかって、
うん、
地球のある一部がもぎ取られて、まあ、月になったとか、
うん、
その大きい天体が地球に捕らえられて地球にかすった後ね、
うん、
地球の周りに回るようになったとかっていう説があるんですけど、
うん、
とりあえず今月がいつも 表面を地球に向けているので安定しているってことは、多分月の中の、重量というか重さのバランス、
うん、
均質じゃなくて、月の中で重いところと軽いところがあったりするのが、
うん、
なんていうのかな、地球に向かって、縦にっていう言い方をするとね、すごく難しいんですけど、
うん、
要するに、
地球から放射線に向かう、放射状にっていう方向ですかね。
そういう風な方向にこう、うん、重さが分布してると安定するっていう方、うん、あの傾向があります。
うん、じゃあまあ難しいことはとりあえず置いといて、でもまあそれもすごい偶然なんだけど、同じ方向を向くようなバランスに月がなっていたわけですね。
そうです。
すごい。Yes.
誰かがコントロールしてやってるわけでもないし、多くの惑星とその衛星がそういう関係にあるわけではないので、
本当に偶然。
そう。で、なおかつ安定している理由があるんじゃないかと思っています。
まあそれが月の中のアンバランスさがいい感じでバランスが取れたわけですね。
ではないかなと。
へー。なんかすごい神秘的というか、なんかなんだろう、奇跡？
偶然の産物としてはすごいねっていう。
ですよね。でもそれ以外にも結構偶然なんだけどすごい奇跡ってありますよね。私がもう一つすごく奇跡だなと思うのが、
うん、
地球から見た月の大きさと地球から見た太陽の大きさって、まあこれはその将来長い時間を考えれば変わってくっていう話なんだけど、現時点ではほぼ同じじゃないですか。
そうです。だから、太陽と月の関係で皆金食だったり金環食だったりっていうのが、
そうそうそうそう、
両方起きるんですよね。
うん、本当に微妙な差というかほぼ同じってことですよね。
そう。なのでだんだんこう月が地球から遠ざかっていってしまうと、
うん、
見かけの大きさ
がちっちゃくな
ってくるので、皆既日食が起きなくなってくるんじゃない
ですか。ねえ、なんか、本当に今は、すごく絶妙な、これはバランスというか絶妙なタイミングなわけですよね。
それも我々が生きている。
そうそうそう、この今は。すごい。
この何百年かは。
すごいなんか奇跡ですよね。
そうですね。
ねえ、なんか、そういうのってもっともっといろいろありそうですね。ちょっと今度そういうの調べてみます。
そうですよ。なんだって、ね、人間がコントロールしてやったのではないけど、なんか割り切れたりとか。
そう。
同じ大きさに見えたり
とか。そういうの見る、なんか、いろいろ集めると、まあ、神って言い方をするとちょっとなんか安っちく感じるけど、人知以外のなんか力を感じざるを得ないような気もするんですよね。
おぉ。
うん。そうそうそうそう。なんか、大きな力が働いてるんじゃないかなと思います。世の中は。
誰かがコントロールしてるのかもしれないですけどね。
ねえ、なんかすごい奇跡の連続だなと思います。はい。うん。
ということで、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとね、また星系というか、月とかそういう話、引っ張り出して、うん、できるかななんて思います、
う
ん、
そうですね、
うん、
またなんかおさらいでもいいし、ちょっと変わった視点からの星特集も面白そうですね。
そうですね。
はい、
では次のメールに行きましょう。
では次のメールです。カネさんさんからいただきました。宇宙についての質問なのですが、宇宙船が航行するときに何をリファレンスにするのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。リファレンス、
今どこにいるとか、どっちの方向に向いて動いてるとかっていうのが、
うん、
周りに何もないと分かんないよねと。
あ、なんだろう、羅針盤みたいな感じですか。
結局地図と居場所が分かんなきゃいけなくて、
うん、
昔の船乗りは星を観察して、うん、今地球上のどこにいるかを見つけたというか、
はい、
測定した
ん
ですけれども、
うんうん
うん、例えば、うん、地球から遠く離れていってしまう宇宙船は今どこにいるかをどうやって確認すればいいかってことですよね。
そうですね、
はい、
そっか、地図っちゃ地図だけどスケールがなんかむちゃくちゃですもんね。
で、まずどっちの方角がどっちの方角かみたいな話は、 地球と同じ星を観察してわかると。
あ、じゃあ、まあ北極星の方向を北にするわけですか。
まあ北極星の方向が天の北なので、とりあえずそっちを北にして、うん、ただどの星で調べるかはその衛星とかシステムによって違うと思うんですけど、
うん、
でそうすると自分が動いてる方向が合ってるかどうかみたいな話はあるんだけど、
うん、
今自分たちがどこにいるかについては測るのが結構難しいんですよね。
X と Y と Z の座標軸を求めるってことですね、自分の。
そうそうそうそう、 XYZ でもいいし、
うん、
角度と長さでもいいんですけど、
う
ん、そう。そんで、
はい、
今どこにいるかは、
うん、
星を見てもわかんないんですよ。太陽系の中ぐらいだと。そんなに、星空が変わるわけじゃないので。
そうですね。あまりにも遠すぎるから、
うん、
ちょっとしたズレがほとんどゼロになっちゃいますね。
そうなんですよ。
うん、
で、太陽系の中を、宇宙船が回ってるときに、
はい、
なんていうのかな、景色が変わるものを見つけないといけないわけですよ。
うん、うん、そうですね。景色が変わって、しかも指標にならなきゃいけないわけですよね。
そう、場所が分かっていて、
うん、
太陽系の中で景色が変わるものというと、
うん、
何でしょう。
太陽？
太陽の位置も分かるんですけど、
うん、
あとは、惑星？
ほう、あ、そっか、惑星は、動くけど惑星の動きはもう分かってるわけですね。うん、分かってるから。ああ、なるほど。はははは
ということで、太陽や惑星の方向と、
うん、
ずっと遠い恒星、要は、うん、太陽系の中ぐらいだったら位置が変わらないっていう方向、うん、方向、方角が分かるものをうまく組み合わせて、うん、でもちろん、地球からの観測、
うん、
アンテナをどっちに向けているとかいないとかって話と、電波のやり取りをしてどの辺にいるっていうのとか、うん、その辺を測って最終的な位置を決めるという風にしてる。
そっか、でも、そうか、地球上で地図を見るよりも、もっといろんなもので三次元的な座標を決めないといけないわけですね。
そうです。まあ、一応正しいとこにいるのかどうか。
そうか、地球は、まあ、球っていう立体ではあるけど、地図にすれば平面になるから、
うん、
緯度、経度っていう二つの XY 軸だけで一応位置が言えるわけですもんね。
あ、そうそうそうそう。
で、それが、Z も入ってきちゃうと。
Z も入ってきちゃいます。
で、しかも、その0点をどこにやるかっていうのが、地球も動いてるし、
はい、
長いことで言っちゃえば太陽も動いちゃいますもんね。まあ難しい、まあまあ、
ということでですね、
はい、
周りの星の惑星と、うん、恒星を見るので、自分で分かるだけではなくて、はい、地球から測ってもらったりもして補正しながら、うん、飛んでいるよと。
はーい、
いうことですね。
なかなか宇宙羅針盤は難しいですね。
難しいと思います。
はい、
はい、
では次のメールです。としひでさんからいただきました。テレビを見ていたら、マジシャンが透明な液体の中にガラス玉を入れていました。すると、次の瞬間、ガラス玉が消えたではありませんか。普通の水ではそんなこと起こりません。一体透明な液体の正体は何ですか？そしてそれは家でできるのでしょうか？といただきました。
ありがとうございます。
すごい、ありがとうございます。これすごいですね。透明な液体にガラス玉入れたら、消えちゃった？え？
消えちゃった。
でも、見えなくなったってだけですよね。
でも、水の中にガラス玉入れると見えますよね。
あ、見えますね。え？え？いや、水じゃないわけですね。
うん。メールにもある通り、水の中だったらわかりますよねって、
うん。ああ、そっか。
書いてあって。
はい、じゃあ、それは少なくとも実験したわけですね。
そう。で、物が見えるのはなんでかっていう話をちょっとだけしなきゃいけなくて。
そうか。見えるのがわかるから見えないのもわかるわけですね。
そのものが見えるのが分かるから見えなくなると見えないっていうのが感知できるんだけど、物は多くの場合、表面で光が反射したりとか、
はい、
そこに、なんていうのかな、連続して、妙な光の加減が見えると、物があるんじゃないかって思うわけですよ。
うん、
だから、シャボン玉みたいなものも、
うん、
ほんと透明なのかもしれないけど、周りの景色が映ったり、七色に見えたりっていうので物がわかるんだけど、
うん、
もし光が全くその反射しなくなってしまったら、うん、外から見えなくなるのね。
反射しないってことは通り抜けて ちゃうから戻ってこないわけですね。
そう。で、もう一つ、屈折って言って、うん、透明なものでも、なんか、うん、向こう側が見えないから、あ、見えないって言うの変だな。向こう側が変に見えるから、そこに物があるっていうのが分かったです。う
ん、あ、なんていうのかな、空間が歪んで見えるわけですね、そこの何かがある場所が。そ
う、とっても綺麗なガラスの窓とかだと、あることが見えなくなっちゃうんですけど。
うん、うん、よくゴツンってやりますね。
うん、それでも、何かしらこう、明るい光が反射したりすると、ガラスがあるのは分かる。
うん。
で、さっき言った、ガラス玉をある液体の中にポチョッと入れたら見えなくなったっていうことは、
うん、
ある液体とガラスの屈折率が同じ。つまり、ある液体からガラスの表面にこう光が通った時に、そこの面で曲がらない。うん、曲がると、外から歪みが見えるんだけど、曲がらない。
ほー。あ、区別。光的に区別がないわけですね、その液体とガラスが。
そう。
え、じゃあガラスの液体に突っ込んだんじゃないですか。どうだ。
それはホカホカだし、また透明じゃないし。
あ、そう。でも理屈で言えばそう。
まあまあまあ。
それ以外にもガラスと同じ、屈折率ってことかな、
うん、
のものがあるわけですか。
お家だと多分サラダオイルかな、
うん、サラダオイルはガラスと同じような屈折率なんですか？
多分とても近いので、ガラス玉と、うん、ガラス玉もね、中に入っているこう物質、不純物とかで、屈折率微妙に変わるんですけど、まあ、それをちょっと置いといて、家の中にあるものと、普通のガラス玉と言われているもので、屈折率が近いのはサラダオイルだと思います。
おー、サラダオイルってそんなところにも使えるんですね。
ちょっと手品っぽいね。
へー。面白いですね。サラダオイルだったらちょっと実験できるけど、でも、ちょっと私は思ったのが、ガラス玉って言って私が思いついたのはビー玉なんですけど、ビー玉は色ついてますよね、うん、普通。
色ついてるのが多いね。
ねえ、だから、どっちでしょ、見えちゃうんじゃないですか。
そうだ、
それも見えなくなっちゃう。
東急、それは見えます。
ですよね。
なので、東急ハンズとかでガラス玉買ってきてください。はい。
今日東急ハンズ行ってきたばっかりなのに。
ガラス玉。
じゃ次回行ってきた時にちっちゃなもの、透明なやつを買って、ちょっと実験してみるって感じですね。でもこれだったら比較的簡単に実験できそうですね。
はい、できるんじゃないかと思います。
はい。面白そうですね、は
い。やってみてください。
はい。
はい。あとですね、ご紹介はできなかったんですけれども、いくつかコメントだけ。
はい。
ドライアイスを使った実験だと、
うん。
切り箱はどうでしょう？
切り箱？
はい。切り箱は、木材の切りじゃなくて、切、
う、
り、
ん、
が出たよねっていう、あの切りね、フォグの切りね。
ああ、はい、はい、はい、はい。
ノームチューブの切り。
山とかので出てくる切りですね、はい。はい。
っていうのが一つと、もう一つ、
はい、
我々の番組に出ていた和田さんは、重力波の研究に携わる和田さんではありません。
え、モグラじゃないんですか、和田さんって。
はい。ということでですね、時間も押してきましたので、はい、今日はこんな感じにしたいと思います。
はい。
はい。そんな理科の時間ではですね、引き続き皆様からのメッセージをお待ちしております。メールで送っていただく場合には、lika@0438.jp、rika@0438.jp になります。また、私たち、そんないプロジェクトのホームページ、そんない .com、sonnai.com の、そんな理科の時間のページに行っていただけると、投稿フォームがありますので、そちらからもメッセージがお送りいただけます。また、そんない .com からは、そんないプロジェクトで配信している番組がすべて聞けますし、過去の配信分についても聞けるようになっているので、興味があったら見に来てください。あと、Twitter や、YouTube でも情報を発信してますので、フォローとか、していただけると嬉しいです。はい。関東はですね、やっと冬っぽく寒くなってきましたが、
はい、やっとってなんか待ちわびてるような感じじゃないですか。私寒いです。
でもやっぱり一回ぐらい寒くならないとね。
もう十分寒いですよ。
そうですか。
はい。
というわけで、インフルエンザの流行も遅れているようなので、全国的に暖かいんで、
あんま聞かないですね。予防接種もしましたけど、うん、なんか流行ったってそういえばニュースまだ聞かないか。
そう、で時期が遅れてるのかもしれないんで、
うん、
また寒くなりますと体を壊しがちなので、 リスナーの皆さんも体に気をつけてお過ごしください。
はい、
というわけでそんなエリカの時間 B、 お送りしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。